生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことにより北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。本日はお二人の方にゲストで来ていただきました。早速自己紹介をお願いします。
こんにちは、京都市教育委員会の障害学習部というところから来ました、福井俊明と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく京都市教育委員会障害学習部の佐渡則夫と言います。大変ごっつい体してますが気持ちはとっても優しい男ですのでどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。早速なんですけれども教育委員会障害学習部っていうとちょっと難しいお名前だと思うんですけど、どういうことをされているのかちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
割と大きいところでして職員が70人ぐらいいるところなんですけども。
そうなんですか。
はい、主にはですね家庭地域教育支援ということでですね、やってまして、はい、PTA さんとか親父の会さんとか、あと女性会さんとか、
はい、
あと、人づくり21世紀委員会さんとか、そういう、子育てとか家庭教育に関わる団体さんと一緒にですね、いろんな活動をしている場所になってます。
はい、家庭教育だったり、地域と一緒になってご活動されてるんですね。
そうですね。
なるほど。ですね、そして、早速本題なんですけれども、京都育み憲章、こちらもちょっと難しい名前がついてるイメージなんですけれども、こちらについて詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、京都育み憲章はですね、今から遡ること10年前の平成19年の2月の5日にできました、子どもたちをですね、大人みんなで育て育んでいきましょうということでですね、京都市が制定した憲章の一つなんですけれども、
子どもたちのための憲章なんですか。
はい、子どもたちのために大人みんなで育んでいこうという大人の行動規範っていう難しい言い方すると、そのための憲章なんですけども、
一体内容はどのような内容になってるんでしょうか。
はい、ですね、これは市民の方々がですね、中身は皆さん考えていただいてですね、6つの行動理念っていうのがありましてですね、子どもの存在を尊重しかけがえのない命を守りますとか、そういったところでですね、大人がどういうふうに子どもたちと接してあげるのがいいのかというのをですね、中身書かせていただいているような内容になってます。
なるほど。私今資料をいただいてるんですが、これどなたでもホームページで見ることができるんですよね。
そうですね、特設のホームページもありますので、またそちら、Facebook と合わせて見ていただけたらと思います。
ぜひ詳しくね、皆さんも Facebook ホームページ見ていただけたらと思うんですけれども、育み憲章6つの行動理念というふうに書かれてますが、これは欠かせない基本の理念になってるんですかね。
そうですね、市民の方々が作るということ決まってから1年間かけてですね、やっぱりどういうことを言いたいかということとか、バランスとか、本当にずっと何回も集まって考えていただいた中でこの6つの理念ができたというふうに、なってます。
簡単に要約して言うのは難しいかもしれないんですけれども、具体的にどのようなことか、内容をかいつまんで教えていただくことはできますでしょうか。
はい、子どもたちの命が大事ということとか、やっぱ大人は子どもの模範であるということとか、やっぱり子どもを育つ中で親も一緒に学んでいきましょうということ、あと先ほど風邪ひかないようにということで手洗いうがいというような感じで生活習慣の部分ですね。あと、こちら今日もコミュニティラジオ出させていただいて嬉しいな思ってるんですけど、地域の絆の部分、あと自然環境とか、そういったことが書かれてます。
なるほどね。これ皆さんね、一回目を通していただきたいですね。
はい、
しかもアプリもあるんですか。
そうなんです、育みアプリっていうアプリもですね、できまして、そちらの方でアプリダウンロードしていただくと、今日 のイベント情報とかですね、あとお子さんの記録とかも入れたりできるということで、こちらもぜひ一度使っていただけたらと思ってます。
私結構教育委員会とか聞くとやっぱりちょっとお堅いイメージが最初あったんですけども、かなりね、Facebook とかアプリとか身近というか近い存在ですね、こうやって見ていると。
そうですね、割とやっぱり市民の方々と一緒にいろいろ取り組ませていただいているので、そういうお声をちょっと聞きながらですね、やっていけたらというふうにやってます。
なるほど、ありがとうございます。そしてですね、実はね、今日いろいろと情報を、ね、持ってきてくださっているんですけれども、はい、続いてですね、ちょっとお聞きしたいのが、北区親父の会、こちらは一体どのような会になるんですか？
そうですね、このラジオを出させていただくきっかけにもなったんですけども、はい、北区親父の会という団体、ご存知の方もおられるかと思うんですけども、PTA さんは学校にの保護者 の方の集まりということで皆さんご存知かと思うんですが、うん、京都市の方では、はい、今から平成13年ぐらいからですね、うん、我が子の父親から地域の親父へということをキーワードにですね、うん、親父の会というのが学校ごとにできてまして、うんうん、京都市ですと小学校だと全部で155校あるんですけども、うん、子育てサークルとしてですね、お父さんならではの取り組みをやっていただいてます。
なるほど。で、その親父の会の、取り組みというか、はい、その、イベント行事ですかね、として、近々あるんですよね。
そうなんです、はい、うん、それで北区ではですね、北区という単位で、はい、親父の会の皆さんが集まられまして、それが昨年末でですね、はい、今年度から正式にというかですね、本格的に活動を始められたんですけども、はい、その第一弾としてですね、この、来週11月19日と20日の10時から4時ですね、はい、夏休み期間を前後に集めた子どもたちのですね、北区の子どもたちの絵をですね、うん、ちょっと一斉に展示しようということで、千北広場の方をちょっとお借りしましてですね、はい、絵画展をさせていただきたいというふうに思っております。
第一弾の企画なんですね、はい。
北区の皆さんで一緒、親父の皆さんでずっと一生懸命企画されているので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
ね、そうですね、一体どれくらいの数の絵が飾られるのか楽しみですね、はい、
区内の小学校や児童館とか、あと絵画教室さんから120点の絵を集められたというふうに聞いております。
こ の絵画展なんですけど、はい、絵のテーマとかってあったんですか？
そうですね、絵のテーマはもう本当に幅広くですね、はい、やっぱり地域の絆を感じられるような絵であったり、夏休みの思い出であったりですね、やっぱり地域の方も見ていただいて元気になっていただけるような絵を集まっているというふうに思います。
はい、子どもたちの、ね、元気いっぱいな絵をぜひ見に来ていただきたいですね。はい、
どうですか佐藤先生、ね、絵の感じは。いやいや、
先生どうですか？
もうその親父の会の、ね、メンバーの方たちが本当に頑張ってね、はい、各学校の親父の会だけでも大変ですのに、北区15校の、ね、賛同を得てやられてることがもう全市的にすごいことなんですね。で、僕ら教育委員会の方も何か手伝いをしてあげたいということで、そのうちの一つが絵画展やったんですが、やっぱり学校というのは簡単にそんな絵が集まらないんですね。いろんな募集がもう何十できますので、夏休み明けにね、ほっといたらもう10点と集まらへんのですけど、もう今年北区区役所の方もそうやったんですけど、はい、学校とすごくつながりたいという思いを持っておられて、各学校にも、もう区長さんも行ってくれはるし、ね、支部校長会に係員の方やらも課長さんにも来てくれはるということがいっぱいあって、親父の会の方も各学校に、ね、頼んだところ、ね、小学校だけで85点ぐらい集まったんですね。
あ、そうなんですか。
それが、ね、大変嬉しくて、今度展示をされる時も、ね、親父の会の方本当に仕事持って忙しいんだけれども、生き生きとしてやっておられるのでね、僕らも地域回って大変嬉しいというね、僕も3月に退職したとこなんですけどこう地域と触れ合う、もう役所の中に座ってるのは嫌なんですよ、もう、ね、暇やしね外に回るのはすごく嬉しくて、いろんな親父の会やら、それぞれ親父の会って女の人もおられますの で、
そ う、 なんですよ。
そういうとこがね、
はい、名前も北区は親父おふくろの会連絡会という名前で、今回の会があって、
うん、親父おふくろの会、
はい、
しかもね、
嬉しいですね。
いや、こちらとしてもありがたいですね。嬉しいです、ね、場所もその絵画展の場所も千北広場っていうことで、はい、ここね、実はラジオミックス京都のサテライトスタジオもある場所なんですけども、実は公開収録が行われるんですよね。
そうなんです、はい、せっかくなんでそこにもちょっとあやかられたということでですね、20日の日の日曜日のですね、午後2時からですね、そちらの千北の方にありますラジオミックス の、 収録 の、 スタジオの方でですね、はい、公開収録を、されるということで、また収録した内容も、12月のですね、3日ですね、土曜日の8時から放送されるということで、はい、伺ってます。
20日の日曜日午後2時から、はい、千北スタジオの方でぜひ、ね、絵画展 見ていただいて、その後公開収録もね、はい、見ていただいて、
もうぜひ聞いたいというか、もうユニークな親父の人いっぱいおられますね、う
ん、親父ならではのお袋ならではの会話があろうかと思います。
ラジオミックスもね、結構あの学生とか若いパーソナリティ多いんでね、はい、こう親父の会の、ね、大人の方のお話をね聞きたいです。私もこれ放送されるのはね、実際あの12月から2月の毎週土曜日の20時からですね、はいはい、親父おふくろの会の方がパーソナリティとなって放送していただけるということでね、はい、こちらもちょっと先にはなるんですけれども、ぜひリスナーの方楽しみにしていただけたらと思います。
我々も楽しみにしております
ね。楽しみです。本当にありがとうございます。で、続いてですね、 P フェス、
あ、そうですね、
これは何でしょうか。
はい、こちらもちょっとせっかくちょっとこういうラジオの機会いただいたのでということで、あのこちらも、ぜひ PR できたらと思うんですけども、うん、あのまあ、その PTA の方々ともですね、私ども、はい、あの仕事をあの同じ職場でやらせていただいておりまして、で今度あの年に1回あの PTA フェスティバルという大きなお祭りが、うん、あの PTA さん主催で開催されてるんですが、はい、例年ですと国際会館で、まあ、やってるんですが、うん、はい、今年はあの宮古メッセの方に会場移されまして、うん、12月10日の土曜日の10時から15時までですね、はい、宮古メッセの3階の方でですね、はい、PTA フェスティバル開催ということで、中にはですね、あの、うん、まあ、PTA の方々のや学校の皆さんの、まあ、発表であったりですね、はい、あと、まあ、壁新聞といって PTA の皆さんが作られた新聞の展示、またあの親父の会の皆さんによる、まあ、模擬店の出展ということでですね、はい、あとあのお子さんも遊べる体験ブースもたくさんありまして、あの今岡崎地域、やっぱり私も近く住んでるんですよ、大変にぎわってる中でですね、
そうですよね、
はい、ぜひ12月の休日をあのそちらで過ごしていただけたらと思っております。
これからもちょっと楽しいイベントがたくさんありますね、はい、しかも入場は無料。
はい、無料です。
京都市 PTA フェスティバルっていうのがあるんですね、はい、しかもね、宮古メッセだったら行きやすいですね、ここからね。
そうですね、
この、 あの P フェスに行った帰りもね、いろいろ美術館があったりとかね、はい、公園があったりとか、いろいろ楽しめる地域ですもんね、
そうですね、
岡崎。これもじゃあ、子どもから大人まで楽しめるイベントになっている、はい、ということですね、はい、
またあの地下の1階の方では育み情報展ということでですね、はい、あの障害のある方 の、 あのお子さんのですね、生活支援情報とか、福祉機器支援機器のコーナーをですね、はい、あの展示しているような育み情報展というのを同時開催しておりますので、そちらも合わせてぜひお越しいただければと思っております。
なるほど、育み情報展も宮古メッセで同時開催ということなんですね。はい、こちら京都市 PTA フェスティバルの P フェス第19回なんですね。
そうなんです。
こちらが今年は宮古メッセで行われるということで、12月10日土曜日10時から15時までですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、最後あのお二人から何か一言あればお願いします。
そうですね、最初ちょっと言い忘れたかもしれないんですが、あの最初にお伝えしました、はい、あの京都育み憲章がですね、はい、まあ、平成19年の2月5日にできたということで、あの今度来年の2月5日で、まあ、ちょうど10周年ということありましてですね、
はい、うん、10周年、はいはい、
やっぱりこのせっかくなんでこの10周年きっかけにですね、まあ、あの学校のお便りとか、まあ、いろんなところでこのロゴマークとか、はい、あの育み憲章入っている中で、まあ、知っていただいているかと思うんですけども、うん、ぜひ皆さんにこのあの気持ちをですね、あの一緒に伝えながらですね、やっていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。佐渡さん、いかがでしょうか。
いや、もうごっつい男ですけど、現場にいたら声かけてくださ い、
いや本当にね、ぜひお二人のお姿もね、あのリスナーさんに見ていただきたい。あ、でも写真をね、これから撮らせてもらってアップさせてもらうので、大きいけれど心優しい佐渡先生もね、ぜひ皆さんにあのお姿をお見せできるかと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは、お二人ですね、教育委員会障害学習部主席社会教育主事でいらっしゃる佐渡典夫さん、そして同じく教育委員会障害学習部担当係長でいらっしゃる福井俊明さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。